はい。
え？
え？何？何？
H-E-Y ヘイって言いました
ね。ヘイですよ。ヘイ。ね。
はいはい。
やりましたけどもね、怖い絵店の。
怖い絵店ね。
話ね。
ほんと言ってほしい。めちゃくちゃいい。人生観変わるとまでは言わないけれども、いい。
変わってないの？
あ、全然変わってない。
人生観に関しては。
まあ見る前、見た後、ビフォーアフター、全く何も変わってません。うん、見たっていう林と見てない林っていうのがいるだけ。別に。
じゃあ特別、その影響は与えられてないけど。
僕そもそもだってそんな、まあ絵は好きですけど、絵画見に行きますし結構ね、美術館。
いやだってよく聞くよ、うん、その人生観変わった絵に出会ったとか、うん、あの、爆笑の太田さんだったかな、うん、なんかピカソかなんか見たら。
うん、
もうやっぱ全然、
なんか、おっさん好きですからね。
人生観変わったみたいなの言ってたと思う。
ダリもね、
うん。
コマーシャルやってましたし、私はダリでしょうって。
うん。
うん、やってましたし。
いや、なんかだから、そういう経験するのかなと思って。うん、
それはね。
うん。そこまでではなかった。
怖い絵展っていうような、
うん、
あの、ジャンルで行ったもんに、そういうのはあんまない
かもしれないですね。まあ、そっか、そこを楽しむ感じじゃないか。
うん、人を好きになりますからね、見に行って。
あ、そっか。
うん、そうそうそう、僕なんかピーテル・ブリューゲルっていうのがすごい好きで、日本来たら毎回行くんですけど、うん、それは確かに変わりました。ブリューゲルは、
ブリューゲル
はすごい好きです。僕はボスとかね。
そうね、う
ん、だからぜひ行ってほしいですよ、岸本さん。
まあこ、本当本当だから、
そしたら多分あの怖い絵展を見る前の岸本っていうのが、
うん、
怖い絵展を見た岸本に変わるん
だよ。変わってねえんだよ。俺の中でそれ変わってねえんだよな、別に。
ビフォーアフターね。
うん。見たよって言えるっていうだけでしょ。
見た岸本に変わるんで、ぜひ行ってほしい。皆さんもね。
まあまあまあ、う
ん。見てないリスナーの方から、ね、見たリスナーの方に変わるんですよ。
いや、グレードアップしたかのように言ってるけど、それ何も変わってないんだよね、別に。まあまあ
そう。だから言ってたじゃないですか、うん。人生観はそんな変わんないよって。
そうだよね。う
ん、ただ涙する人もいるんで。
そうね、
当たる人
に当たるかもしれないですね。いや、だから怖い絵展で涙するっていうのはちょっと、うん、おへーって思った、
まあまあね、
すごいなって、
うん、
だからちゃんとバックグラウンドを知った上で、そうそうそう、ね、多分楽しんでんだろうね、うん、
だから詳しい人は泣いてましたよ。あと奥さん何も知らんと泣いてましたよ。
絵
見てかわいそうって言ってましたよ。多分あれはあの首を切られるっていうものに対して、だから魚とか捌く時もかわいそうっていうタイプなんでしょうね。
ああ、なるほど、
ね、うん。何かの命が消える時っていうのをかわいそうって思うんじゃないですか。うん、
すごいシンプルな考えだね。
うん、そうそうそう、う
ん。いいんじゃないですか、別に。それは、それで何が悪いんだよとは思うけど、別に。
い
いよ、別に。もしかした
ら岸本さんも。
好きに。
あれあれあれあれあれあれあれあれあれつって。
ね。
いやー、泣いて。
俺泣いたらびっくりするな
ぁ。なんでなんでなんでなんでつって。
止まらない。
止まらない。止まらない。止まらない。僕、泣いてます？泣いてますよ。あれあれあれあれあれ。
なんかやばいな、それ。すごい怖い。
うん、あるかもしれないですね。あれあれあれ。
なんか前世とかと、
あ、そうそう。
なんかね、リンクしたとか、なんか、理由つけねえと意味わかんない。
いや、本当ですよね。
散々、シリアルキラーとかの話してる
よ。本当ですよ。
そうですよ。まあまあ。
ディマリかもしれない、岸本さん、先生。
まあね、いいっすけど、はいはい、皆さんね、行きたきゃ行きなということで、
うん、そうそう、行った人に変わるんでね、
ということなんですけども、
はい、
僕はですよ、うん、僕は何を何度も言いますけども、
何のプレゼンを、
プレゼンじゃねえんだよ、お便り強化月間なんだよ。
ああ、そうですか、
いいかい、これに間に合わなかったら、
大泉洋さんがバラエティ出た時みたいに言うじゃん。いいかい、
うん、ちょっとね、その、足りなくなっちゃうからね、うん、その、はいはい、もう、間に合わなくなっちゃうから。
うん、
一応だから、今回ぐらいで、うん、もうほぼ締め切ろうかなと思ってるんで。
岸本さんが読んでるのは、岸本さんがいいと思ったっていうことだから、
うん、
最優秀になるかもしれないノミネートってことですよね、これは。
まあまあ、そうね。別に、
そうでもない。
そうでもないんだけど。俺はただ単純に、やっぱ来て、読みやすそうなもの。うん、あんまり、その、うん、なんていうか、めちゃくちゃさ、なんか、内容が、長いとか、だとちょっと読めないのあるけど、まあ、一通りパッと読んで、そう、これ、いけそうとかだったら、まあ、読んでますけど、
はいはい。
なるべく多くの人を読もうと思ってるんで、うん、そう、その辺はね、深く考えずに読んでます。
わ かりました。
はい。じゃあね、強化月間で、この中から対象が出るかもしれないんで ね、ちょっとガンガン行きましょう。今日も時間の許す限り行きますけども、うん、はい。いきます。 林さん、岸本さん、こんにちは。
こんにちは。
オカルトネーム、スネコスリと申します。
スネコスリ一番弱いと言われている妖怪の中で。
そうなの？
うん。スネコスってくるんですけど、やめろって言ったら、やめてくれるっていう。
それなんだ。
あら、また先生はそれって言ってますね。
へぇー。はい、いつもお二人の楽しい話を拝聴させていただいております、
うん、ありがとうございます、
早速ですが、うん、私もアストラルセックスではありませんが似たような体験をしたのでどうみんなアストラルセックスの話になってない、う
ん、最近
まあまあいいけど、
うん、
今年中途採用で職場に社員が配属されました、
うん、
その社員とは趣味が合い、すぐに意気投合し、うん、趣味の話や仕事でも楽しく関わらせていただきました、うん、ある日仕事から帰宅し、疲れたなと思い、うん、ソファーでテレビを見ながらリラックスしていました。気がつくと眠りに入っており、テレビの音は聞こえるがソファーの上で動けない状態でいました、うん、昔から何度もこのような金縛り体験はしていたので驚きはしませんでしたと、私の場合はテレビやラジオをつけた状態で入眠すると高確率で金縛りになりますと、
うん、
この状態になった場合は何度か勢いをつけて起き上がると金縛りから解放できるため、
はいはいはい、
この時も勢いをつけて起き上がると、うん、職場のエレベーターの前にワープしました。金縛りから解放されることもあるが、稀にこのようなワープした感じもよく体験しているので、うん、これも驚くことなく時間が経てば眠りから覚めるように戻れることを知っていたのですと、
うん、
流れるテレビの音を聞きながら立って待っていました、
うん、
しかしいつものワープと違うことは目の前にエレベーターを待っている中途の社員がいることでした、
うん、
私は現実でないことを十分に知っていたので近づき悪ふざけで服を掴んで揺さぶり、
うん、
おいようやく職場に慣れてきたみたいじゃん、でも調子に乗んないで、もうあんたのミスで尻拭いはしたくないの、次ミスしたら引っ張ったからと、人生で一度も言ったこともない、うん、私のキャラから絶対ありえないことをしました、
うん、
なるほどね、アストラルで偽物だと思ってるからめちゃくちゃしてやったと、
うん、
社員は驚いた様子で言葉が出ずにいました。すると目が覚め、ちょっとやりすぎたかなと思いながら起き上がりテレビを切り風呂に入って寝ました、
うん、
その後職場ではいつも通り中途の社員とペアを取って仕事をしましたが、うん、休憩に入るとそういえばこの前丸々さん、この人の名前ね、丸々、うん、さんからすごく怒られる夢を見たんです、うん、と言われドキッとしました。驚いた私は、私が、じゃあ次からそうしますねと動揺を隠しながら返事をしました。驚きのあまり夢の状況を確認できずにいました、
うん、
金縛り後のワープでは知人がいたのは初めてです。今までは知らない人と遭遇し現実ではできないことを楽しんでいました、うん、なので親戚や友達と遭遇した場合は変なことできないなと思いましたと、うん、ちなみにお二人のポッドキャストを聞きながらワープしたこともあり、以前に住んでいた社宅の階段に座った状態でいました。その時はポッドキャストを聞きながら目が覚めるのを待っていました、
うん、
だからワープした先でもポッドキャストは聞けるってことだね、うん、ポッドキャストでは、村の人々が熊に次々と襲われていたが、伝説の漁師が、これはオリーブかな、
うん、
の、話の内容から約5分ぐらいはアップしていたことになりますと、次はお二人に出会えるよう意識を集中したいと思いますと、
うん、
長文失礼しました。
めちゃめちゃ怒られるんでしょ。
すっごいだから無茶してる人だね、うん、この要は慣れてて楽しんでる人だね。
うん、ね、
うん、
いや怖。
ワープっていうのがだからもう言ったらそのアストラル界に入ってるってことだよね、うん、多分ね、うん、結構やるんだねやっぱあのみんな、
うん、
そのあっち行ったら普段やらないキャラで遊ぶみたいなことは ね、
だからゲームの中のアバターみたいなもんでしょ、
う
ん、
まあそうだよね、
うん、全く口調違うみたいなね、
自分とはやっぱ異なったキャラを作りたがるタイプと、うん、
すっげー細濃いやつが筋力す
げーやつ
みたいなことでしょ、うん、
鬼みてえなアバター作って、
う
ん、
そうそう男が女
とか、ね、やるとかね、そうそう、やっぱないものねだりなのかな、うん、それって
ないっすか、
うん、やると思う自分が例えば、
うん、
あのアストラルか行けたとして、
うん、
自由がある程度聞くと、
うん、
その時にじゃあ知り合いとか、うん、まあ、知らない人とか行った時に、うん、何やっても大丈夫な状態なわけじゃん、うん、言ったら、
うん、
なんかすごい普段絶対しないようなこととかすると思う、うん、
でも僕本当に気人に許してないので、
うん、どういうこと、 アストラル界の。
いやもう全部全部、うん、理性がすごいあるんですよ僕
はあ、
うん、その気を許した人の前だったらはしゃぐけど、その人以外だったら全くはしゃがないし全く喋んないんですよ。
まあまあまあまあ、うん、だからそういうところあるわな。
人によると思う本当に。もし岸本さんだったらちょっとチンチン触るぐらいするかもしれないけど、
そのそっち側
やってるかって最近
それ別に現実でもちょっとやりそうなレベルの話だけど、
まあまあそうですね。だからそれはあるかもしれないけど、知らない人とかちょっと知ってる人ぐらいだったらもうハメ外さないです。しかもその人で言うと中途採用された新入りとかだった
ら、そうそう新入り、まあ仲いい子だよね。うーん、そうなんだ。
ハメ外すってどういうことですか。
いやだからなんか例えば、うん、ズラの人の、
うん、
頭をパンパンって叩いたりとか、中身見てなんかみかんの皮とか入れてこう遊ぶとか、なんかすごい適当にこう、
みかんの皮って優しいですね。
いろいろ遊べるじゃん、うん、絶対できないことを、
うん
うん、だそういうのをやっちゃうタイプか、うん、そうじゃないか、うん、そっちでも、うん、そっち側でも理性をちゃんと保って、うん、やっちゃいけないと思ってやらないかっていうのは、うん、
理性あるとでも
どうなのかなっていう、
なさそうですよね。
そう俺もそう思ってんだよね、うん、あのそれこそ俺アストラルセックスの話ばっかりしてるけど、うん、そこが目的で行くってなったら、うん、なんか理性があったらダメそうだよね、
うん、ダメそうダメそう、うん、
なんかもっと開放的に行かないとい けなさそう感あるよね。
そうそうそう、うん、はある。だから多分僕はいけないんだろうなと思います。
あそう、
そこで言うと、うん、理性
まだ保っちゃう、うん、うん、
でもし理性なくしていいよって言われたら多分奥さんと普段やってることを家でやって終わると思う、うん、朝から
つまんねえ超意味ね
手つないだりとか、
はいはい、
手離したりとか手つないだりとか手離したりとかっていうのをずっとやると思う。
へえ、じゃあもう変わんない、変わんないとかあんまり意味ないってこと、
うん、
うん、そうなん、
理性なくいられるのって奥さんの前、
うん、
だけなんで。
理性まあ ね
理性
ってい
うか
難しいよね。
我慢できず、うんうん、普通あるじゃない。キモさんだって俺に対してあるでしょ、うん、
あるあるある。
俺もほんまないに等しいですけど、キモさんの前で、うん、あるはあるもんやっぱり。
いやそれは絶対あるでしょ、うん、その普通に人間関係をやっていく上で、その仲いいとか関係なくあるからね。絶対
それは絶対あるんで、うんうん、
ただそれさえもなしでもいいって言われても、うん、まあ無理ってことね。あ、うん、まあ分かるかなちょっと、
うん、そういうのがない恥も外部もないような人がいけるんでしょうね本当に、
うん、まあまあちょっとその最後ディスられると次読みづらくなってくるから、
恥知らずだけ
は
いけるんでしょうね
恥知らずが行くところなんだね。じゃあアストラル界、うん、じゃあ
近いじゃ
ね
えよ、
ね、
それ
分かりましたじゃあ次もね、アストラル界の話読もうかな。わかんない。
恥知らず
の話な。はい。次行きますよ、ね。ありがとうございましたね。
ありがとうございました。
林さん、岸本さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
怖がりのオカルト好きです。メール読んでいただきありがとうございます。うん、
多いですね。
お便り強化ということで、またメールしてしまいました。
ありがとうございます。
アストラル界についてのお話を聞いて思い出したことがあります。みんなねやっぱあるんですよ、
ね、すごいですね。
私も18歳くらいの時に金縛りに初めてなりました。その時は専門学校に行って、うん、課題も多くバイトもしていたため、うん、睡眠時間が3時間くらいの日が続いていました。金縛りで目が覚めた時は動けず声も出せません、うん、部屋には人ではない光っている妖怪みたいなのが飛んでいてすごく怖かったのを覚えています。でも後から考えると疲れていたし、その妖怪は映画の学校の階段の光ってるやつにすごく似ていたので、うん、まあちょうどその頃見ていたと、うん、他の方のお便りのように私も疲れていたせいかなと思って幽霊とかではないだろうと考えていました。うん、その後も何回も金縛りに会っていますが、そう思っていたのですぐにそのまま寝てしまいました、うん、まあなんか起きても気にしないで寝ちゃうってことだよね、うん、最近はほとんどないのですが、たまに震えて起きる時がありました。なんか変な病気かと思っていましたが、これはもしかして林さんと同じような状態だったのかなと思いましたと、うん、まあこれからも、頑張ってくださいということですね。
おちょちょっとしましたけど
まあだからこの方も、
うん、
まあ早瀬と同じでバイブレーションまではいくっていうことでしょうね。まあみんな共通して言えるのはやっぱり疲れと、
うん、
まあ金縛り体験の、
うん、
リンクからこう来るというか、
そうそう、
のがほとんどですね、うん、これもうほぼだからあれなんだろうね、もう当たり前のことなんだろうね、うん、
もうだってこんだけ一致してたらもう統計でしょ、
ね、いやそうなんだよね、いろいろさ情報調べてったら出るんだけど、そもそもそういう話っていうのは、うん、でもこれだけ投稿で来るってなると信憑性だいぶ上がってきたなっていうね、う
ん、
あと
人に言わないだけでみんな体験してる、
そうしてんだね、これ金縛りってマジでそんなにしてると思わなかった、
う
ん、
そうそう、
うん、
聞かないですしね、金縛りしたことある、
確かにね、うん、まあ、そういう話になったらすんだろうけどさ、
うん、
しないよね、
うん、もう言ったことないもん、そんな人に、
うん、
めちゃめちゃしますけど、
なるほどね、
うん、
じゃあ次行きましょう、
はい、はい、
お便り強化月間ということでといただきました、はじめましてこんにちは、お便り強化月間ということで、はい、今回初めてのメールを送らせていただきました、いつも仕事中にながら聞きして楽しませてもらっていますと、はい、オカルトネーム岡之助です、
岡之助、はい、
ちなみにとしみなティを第1回配信から5週ほど聞き直しております、
5週そらすごいな
何百とかあるよね、だって、
うん、300ぐらいあるから
ね、話、うん、
1500、
アホだな、
すげえな、聞くわストーカーじゃん、
ストーカーだわ、
ストーカーじゃん、
もうそれがやばい体験だわ、う
ん、処置を取らせてもらいます、はい、それなりに、
今回話させていただくのは僕が20歳の時に体験した話です、
わけなみんな、
当時僕はバイク事故で左足を骨折して市内の病院に入院していましたと、うんうんうん、当時20歳の僕は入院中は暇で暇で仕方がなく時間を持て余していたのですが、うん、喫煙者の僕は車椅子で自分の入院している3階の病室からエレベーターを使って病院内を散策しながら1階にある喫煙所まで行くことが唯一の暇つぶしでしたと、
うん、
要はだからいろいろ遠回りしながら喫煙所まで行くのを遊んでたとね、うんうん、車椅子で、そして普段通りに喫煙所まで行って一服し1階から3階へ戻ろうとエレベーターに乗りました、
うん、
その時なぜかわからないのですがエレベーター内にお花とお線香を混ぜたような匂いがふわっと充満していました。僕はまあ病院だしなとわけのわからないことを考えながらも3階への行き先ボタンを押しました、
はい、
そして1階から上がっている途中ふっと4階行きのボタンが点滅しました、
うん、
その時はああ2階で誰か乗ってくるのかなと思い車椅子の僕はスペースを空けるために少し後ろへ下がったのですが、うん、2階では扉が開かず3階へそのまま上がりました。僕は外から子供か誰かが押したのかなと思いそのまま3階の自室へ戻りました。ですがよくよく考えてみるとそのエレベーターの外側のボタンは上か下のボタンしかなく外のボタンを押しても中の行き先階ボタンはエレベーター内のボタンを押さないと点滅するはずがないと気づいたのです。もちろんエレベーターに乗った時は自分一人でしたと、うん、それに気づいた後すぐに看護師さんかっこエヴァンゲリオンのマリニに、こういうことがあったと話すと少しびっくりした顔で、
うん、
昨日4階の病室のおじいちゃんが急にお亡くなりになられたのよ、うん、もしかしたら自分の病室に忘れ物でも取りに行ったのかもね、でもきっと気のせいだよと冗談交じりに言われましたと、ですがあのエレベーターに乗った瞬間のあの匂いエレベーターのボタン4階のおじいちゃんのことを考えたら偶然でも気のせいでもない気がするのですと、この話を聞いた林さん岸本さんの考えを聞かせてくださいと、うん、読んでくださってありがとうございますということでございます、うん、はい岡之助さん、
うん、
まあクレイジーなご祝儀の方でございますけれども、うん、どうすかこの、まあ、エレベーターとねなんかあの病院っていうシチュエーションは結構、まあ、あるっちゃあるけど、
あるある
こういう体験はまあまあ、
うん、
なんか面白いですけどね、
まあ、こういった体験はないですけど、
うん、
あのよくあるじゃないですかあの知り合いのお姉さんが実は看護師してるんだみたいな話とかって、
うんうん、なるね、
そうそう、でその看護師の姉ちゃんが、23歳の時に僕が16とか17だったんですよ、
うん、
で遊び行ったら、
うん、
あの今日は非番でって言っていたんですよ、
うん、
で飯作ってくれてで看護師だからちょっと怖い話してんじゃねえかなと思って聞いたんですよ、
うんうん、
なんかありますやっぱり看護師とかしてるとって言ったら、うんうん、怖い話はないって言われて、
うん
そしたら、でも不思議な話はあるよって言って、
うん、
どんなんですかって言ったら、やっぱ線香の話をしてましたね。
へー、
うん、だってここで葬式あげるわけじゃねえから、線香の匂いなんてするわけはないんですよ、
うん、確かにね、うんうんうんうん、
なんですけど線香の匂いとか、それこそ花の匂いっていうのもするときあるし、
うん、
あと人が亡くなったら機材トラブル結構あるって言ってました。
へー、うん、俺のね友達が葬儀屋やってんだけど、
う
ん、
やってそうだな、
木
本さんの知り合い葬儀屋
やってて、でまあやっぱ病院とかね行くときも あるんだって、うん、で、はいはい、まあ、ある病院でほぼ必ずと言っていいほどなるので、不思議なのがそのエレベーター乗ってある階に行くと一人でね夜乗る時にだけに起こるらしいんだけど、すげえ突風みたいのが開いた瞬間ブワーってくるって言ってて、でそこ以外、その階以外はならないんだって。で なんでなんかもう全然わかんないし、そのなんか理由があるとは思えないんだけど、うん、なぜかそこだけ行くとなるっていうのを言われて、
うん、
面白いなと思ったんだけど、うん、
突風じゃないですか。
え？
ただの
そうだよね。いやまあそうなんだけど突風がなぜその、
ね、
病院内でっていうところがおかしいんじゃないのっていう話ね。
ね、それすごいな。確かに風はあるっていう、本当にな
んだろうね。
いやだから窓閉め切ってるのにカーテンめっちゃ動くとか
聞きますし、ね、そうそうそう、
うん、
なんかね、あの神社とかでもさ、うん、あの何神様のところでこう拝んでたらすごい認められると風がふわっと来るとかね、うんうん、あるよね。
あと全部終わってさあ帰ろうって神社で帰ろうとしてたら、うん、あの鐘がまた鈴がねペタンって鳴ったりしたら、
うん、
なんか神様がいたとかね、うん、そんなあったりしますし、うん、だからその線香の匂いとかっていうのは本当にいたんじゃないですか。じゃあその亡くなった方が
ね、なんかそういうのあんのかも ね、うん、ね、ちょっと、うん、まあ実際に体験したらすごいリアルに多分焼き付くんだろうな、うん、その匂いと映像とかね。
真言宗の方が言ってたんですけど、
うん、
お焼香とか線香の匂いっていうのは仏様の匂いだからって言ってて、うん、だから亡くなった方の匂いでもあるんだよって言ってたんで、
うん、
もしかしたらまあ
本当に、まあね、おじいちゃんがね、うん、もしかしたら一緒に入ってたってことだよね。そうそうそう、だからエレベーター入って自分の部屋に戻ったとか、う
ん、でもちょっと僕がおかしかったのはその看護師さんユーモアありすぎじゃないと思いましたけどね。4階に亡くなった方がいらっしゃったから、うん、もしかしたら一緒に乗ってて忘れ物したかなんかで、
ね、
4階行ってたんじゃないって言ったら、うん、そんなん言われたら笑っちゃうけどな俺、
うん、
ちょっとユーモアありすぎだろと思って、
みたいな感じで
言ってなんか子供に言いつける感じだったら分かるけど、うん、結構な大人に
そう、うん、そうだね。
ね、
しかもエヴァンゲリオンのマリニだからね。そうそ
う、マリニがね、うんうん、
すごい、ちょっとなんかセクシーな、うん、イメージしちゃった、勝手に。
1話じゃんドラマのって思います、うん、そっからなんか始まんじゃん、
ね、確かに、
うん、
出会い出会い
じゃん、そうそう出会いじゃん、
うん、
なんか始まっちゃうじゃんってやっぱ思っちゃう。
いやいい、
思っちゃう
別に思っちゃっていいよ、うん、それを思ったってことね、うん、あなたじゃあこのメールによって、
うん、そういう人だったら多分むちゃくちゃ土下座したらしてくれるし、
わかるわかる、
うん、そういう夢持ってる、
そういうところはあるよね、
う
ん、憧れ、
思っちゃ う、
うん、うるせえよはい、次行きまーす。はい、次行きますよ。はい、
韓国の方ですか、日本語勉強しててみたいな。
まあまあ、もうこれでね、終わりになっちゃうんで、どんどんやっていかないと。
はい、お願いします。はい、
行きます。
はい。
岸本さん、林さん、こんばんは。ここかしこと申します。
お、面白い。何その。
え？
名前ここかしこって、
うん、いつも楽しく聞かせていただいてます、本当に大好きとね。
ありがとうございます、
さてお便り強化月間ということなので、うん、何か送りたいと思い、はるか昔の体験を語りたいと思います。ぜひぜひ。ちょっとこじつけ感のある不思議体験ですが、よかったら読んでくださいと、もう20年以上前の話です、
はい、
私は中学生で、その時同じく中学生の弟と小学生の弟と、今で3人で過ごしていましたと、うん、時間は14時か15時とかそれぐらいだったと思います、うん、母方の祖父が入院していて容体が悪くなったため母は病院へ行っていませんでした、
うん、
そこで電話が鳴りました、
うん、
私が出るとそれは無言電話でした、
うん、
なんだよと思って切りました。しかしその後何度も無言電話がかかってきました、
うん、
私が出たり弟が出たりしていましたが、小学生の弟がいたずらで仕返ししてやろうと言い出しました。弟は無言電話がかかってくると危機として出て、漫画のセリフを言っては切り、尾崎豊の15の夜を歌っては切りとからかっていました。みんなで大爆笑して楽しんでいました、
う
ん、
そ
して再度かかってきた時、弟は南妙法蓮華経と電話口に向かって言い切りました、
うん、
ふざけて言ってはいけないことだったかもしれませんが、うん、弟はまだ小さかったので、
うん、
しばらくしてまた電話が鳴りました、
うん、
無言電話だろうと思って弟が出るとおばでした、
うん、
今じいちゃんが亡くなったよと、
えっと
私たちは顔を見合わせました、うん、もしかして電話じいちゃんだったのかな、
うん、
そして弟はもしかしたら南妙法蓮華経なんて言ってしまったのが悪かったのかもしれないと落ち込んでしまいました、
うん、
こじつけかもしれませんが、タイミング的に祖父だったかもしれないとも思ってしまう、ちょっと不思議な体験でした、
うん
うん、それにしてもメールで伝えるのは難しいですねと、うん、乱弁失礼しました。ずっとずっと応援しています。田舎に住んでいるのでなかなかお二人のイベント行けないのですが、絶対にいつか会いに行きますので、これからも頑張ってくださいと、はい、ありがとうございます。ね、まあかなり昔の体験した話というか、
うん、
まあ、かなりふざけてますけどね、
うん、
あの無言電話にやり返すっていう発想がもう、
うん、
まあでもこの何、まあこれもリンクした感じだよね、うん、そのそうですね、おじいちゃんが亡くなったっていうことと、うん、無言電話が続いたっていうところ、うんうん、
確かにね。
これどうなのかね、南妙法蓮華経が弟のね、うん、言ったのがまあなんか関与しちゃってんのかなとか、うん、
まあそのね、子供が言ったそういうなお経を唱えただけで何かしら何かあるっていうのはちょっと考えづらいですけど、
ね、
でもおじいちゃんが電話してきたっていうのはちょっと
ね、なんかわかるよね、またこのタイミングで子供たちだけの時ってね、
うん、そうそう、でもなんか亡くなったのよっていう時間帯に無言電話かかってくるって結構実はあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
話としてね、うん、だからもしかしたらそうかもしれないですよね。
まあポジティブに捉えるんであれば、
うん、
その子供たちが元気な感じをこう聞いて、
うん、
こう安心していったのかもしれないとか ね、 いいね、うん、なんかそういう風に捉えたりとかもできますし、そ
う
そ
う、電気電波に乗るっていうし、
うん
うん、なんかあっちでは高齢術で電話を使うっていうとこもあったりしますし、
うんうんうん、
それこそなんかあの日本でも公衆電話を使って霊を呼び出すなんていうのもあったりするじゃないですか、うんうん、
まあね、あるね、
うん、いや、そういうのもあるから、やっぱりその霊の高齢術とか、う
ん、電話と霊ってなんかつながりすごい強い感じだよね。
それこそあのエジソンがね、
そうね、
亡くなった方と電話をするっていう、う
ん、作ってたね、
電話機を作ってたみたいな話もありますし、うん、
スプリットなんだっけ、そうそうそう、スピリットフォンだっけ、うん、なんかね、
作ってたっていうのもありますし、だからそういうのも結びつき強いんじゃないかなと思いますね。
うん、
まあ、見えない誰かと電話するっていうのが人間じゃなくて霊っていう考えだったのかもしれないですけどね、不思議で。
まあね、うんうん、まあなんかそんなにだから弟がその罪悪感みたいな感じだったの、うん、多分関係なさそうだけどね、うんうん、まあまあでももう20年前以上の話ですから、
そう、
まあまあもう忘れてると思いますけど、
うん、すごい話ですね、
はい、ありがとうございました。
さっき豊か歌うのいいな
ね、ふざけてるよね。
でもお兄ちゃんに I love you じゃないですか。
うん、なんか、うん、いいよね、そういう、あ、こういう、う
ん、
育ち方したんだって思って、
うん、じゃあもう思うかも
しれない、言ったんじゃない、うん、なんか納得して、
今だけは悲しい歌聞きたくないんだなって思ったかもしれない、
ね、
おじいちゃんもね、
うん
うん、
いやまあまあわかりますよ、気持ちもね、
うん、
はい、ということでじゃあ、ありがとうございます。
最近なんか DJ みたいに切りますよね。はいって
やっぱね、お便りを読むとね、ちょっと DJ 感出ちゃうんだよね、うん、自然と。
そういうタイプのラジオ聞いてるんですね、いつも。
そう
ね、はいって
さあこれからやっていこうね、ね、みたいな感じ、
クリステプラね、
そうそう、うん、はい、じゃあ、まだまだいこうかな、
う
ん、もうだってこれで終わりになっちゃうもんね。
じゃあ
ちょっと読みますよ、
はい、
いきます。
はい、
林さんこんにちは。
え
じゃない、
言い間違い、
林さんこんにちは。
言い間違い、
いや言い間違いじゃない、林さんこんにちは。
そうでしょ、
いや本当林さんこんにちは。
こんにちは。
あ、そういえば岸田さんだか元木さんだったかも、こんにちは。 お便り強化月間ということなので、普段は筆武将なのですが、初めてメールします。オカルトネームは、清流に漂う一輪の花、のらりひょんと申します。
ああ。
うん、初めてメール知ってるかこいつ本当に。
何度もでしょう。
何回も間違えてるけど。
今流行ってるんですかね。ノラリヒョンっていう名前つけておくっていうのが、ね、
別人、まあまあ、別人かな、うん、今日は山仕事しているおじさんから聞いた不思議な話をメールさせていただきます。
なんだそれは。
近所にある神社の鎮守の森かな。うん、何十年も手入れがされていなかったので。うん、通いの神主さんから伐採をして見栄えを良くしてほしいとそのおじさんのところに依頼があったそうですと、うん、そこでその人が所属する藩の人たち数人で鎮守の森の下見をしたところ、うん、五寸釘が大量に打ち付けられている木を見つけてしまったのですと、その神社には住み込みの神主さんがいないので隣にあるお寺の住職さんに相談したところ、うん、ご供養だがお祓いをした方がいいねとなり早速準備が始まりました、うんうん、どういう経緯だったか忘れたのですがその様子の一部始終をカメラマンさんがシャッターを切っていたそうです、うん、お線香に火をつけようとすると強風が吹いて30分以上火がつけられなかったことを除いては何事もなく行事は進み、
うん、
最後に住職さんと山仕事の人たちが揃って1枚のフィルムに収まりました、うん、伐採では事故もなく無事に作業が終了したので、うん、みんな安心して喜んでたそうです、
うん、
ところがそれから数ヶ月も経たないうちに奇妙なことが起こり始めたのです、
うん、
まず隣のお寺の住職さんが倒れて入院、
うん、
猛暑の夏だったしご高齢だから仕方ないねと、近所の人は話していましたが、
うん、
事件はこれだけで終わりませんでした。そう、最後に撮った写真に写っていた作業員の人たちがある人は突然の病気で、
うん、
ある人はちょっとした不注意で大怪我と最終的に全員が次々と入院してしまったのです、
すごいの。
普段は高校の先生をしている通いの神主さんは何の力もないよ、
うん、
でも住職さんは永平寺かな、
うん、
から派遣されてきた人だから徳が高いはずなんだけどね、うん、とは、近所の人たちの個人的な感想です、
うん、
A4 サイズくらいに引き伸ばされた問題の写真を見せてもらいましたが、
うん、
僕には霊感がないので不思議なもの怪しいものは見つけることができませんでした、うん、この話をしてくれた人は怪我で5ヶ月も入院したのに、単なる偶然だべさと全然気にしていない様子で今でも元気に働いています、うん、やっぱり何でも心霊現象に結びつけて怖がるのは良くないのでしょうか、うん、あ、そうそう、カメラマンさんと、通いの神主さんが入院したかどうかは古い話なので覚えてないそうですと、
うん、
林さん楽しんでいただけましたでしょうか。年末リスナープレゼントは林さんのサイン入り都市ボーイズイベントのチケットと新幹線の往復の切符セットに申し込みます、
うん、
宿泊は林さんの新居でいいです、
うん、
ご飯もお願いします、
うん、
それではこれからも番組楽しみにしていますと、ここからお二人で読んでくださいっていうのがあって、岸本さん
何、
はい、ということでね、ご存知のらりひょんが不思議な話を送ってきてくれましたけど、じゃあ林さん、年末リスナープレゼントはのらりひょんに決定ということで OK かな。林さん、もう全然 OK ですよ、決定です、面白かったということで、メールいただきました。
はい、
いかがでした。
だからお便り強化月間とか言う前に読んだお便りとかと一緒のレベルのやつ、
はい、辛口、辛口、
いつもと変わらぬお便りです、うん、
そんな、ああ、のらりひょんのねって感じだよね、うん、
話してたらすごい面白いです
、面白いね、
本当に面白いです、やっぱり態度がね、
そうなんだよね、なんかその台無しにしてるなんか PS があるみたいな
話自体は本当に面白いです、ね、いい話、
もったいない感がすごい漂う、
うん
うん、
中国地方ものすごいんですよ。
え、何その、え、どういう系のが、あの、
要は牛の時とか牛の刻って言いますけど、
あ、
参りがね、
五寸釘の下りのことかな、
うんうんうん、すごいんですよ、広島もありますし、
うん、
あと岡山なんていっちゃん有名な
幾
霊神社ありますし、
うん、
一番じゃねえか、京都が一番有名か、幾霊神社ありますし、
でもこれそうだよね、あの五寸釘でね、うん、木が五、うん、寸釘だらけみたいなやつが本当にあるってね、うん、言うもんね。
そうそう、でも五寸釘見えてるっていうことは、
うん、見えてるかちょっと分かんないけど、打ちつけられているっていう、
でも打ちつけられてるのが見えてるってことは、うん、歴史そんなあの深くなくて浅いですよ、きっと大きくなっていくんで埋まっていくんですよね、うん、
中にだから入ってる、うん、そうそう、バージョンじゃないってことだもんね、
まあ、ある神社の木切り倒したら要は中から、ね、埋まってた五寸釘がもうボロボロ見つかったみたいな話もありますし、
うん、なんか切れないとかっていうのもねあるもんね、うん、
そうそう
鉄が多いから、
うん、とか要は本当に裏に持ってる人は五寸釘の上のとこのなんかあのなんていうんですかあれ打ちつけるところ、
うん、あそこを外して丸くなってるところ
でしょ、そうそう、うん、あそこ外して打ち込むんですよね、
潰
して
とか取れないように、
取れないようにそうそう打ち込めれるように、う
ん、怖えよな、
うん、だからすごいですよねそういう話聞く
と、
ね、
呪い感が半端ない、う
ん、陸霊神社岡山の山奥のとこあるんですけど、うん、そこが今日本で一番打ち込まれてる場所とも言われてるんですよ、
へー、
うん、でそこも、まあ、毎月じゃないけど2月に1度ぐらい打ち込まれてるみたいで電話するとね、
まだだからさ現在進行形でやってる人がいるってのが怖いよね、そう、こうい
るんですよ
これ系は、
でその、そこ管理されてる方は、うん、もう集めてるらしくて、
何を
打ち付けた外して釘と、うん、まあ、
コレクターってこと、
もうコレクターですね、うん、でそれも写真撮ったの送ってくれたりとかしてるんですけど、やっぱすごい年功持ってるなと思いますね、
まあ相当こもってないとやらないよね、うん、まず、うん、
うん、それこそあの雨で濡れちゃって髪がね貼り付けてる髪がぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないから、うん、ラミネートしてる人もいたりとか、あと
そのわらそこに咲くんだ、そうそうそう、うん、手間を
わら人形にあの自分で作ったカッパ着せたりとか、
うんうん
うん、
なるほどね、
そんなもあったりとかするぐらいなんで、うん、怖いですよねそういうのってね、
はあ、
うん、
怖い
ね、
うん、まあでもやっぱ木を切り倒すと呪われる的なのは、まあもう昔からずっとね言われてるから、やっぱやんない方がいいんだろうね本当に、
まあね、
まあやらざるを得ねえのもあんだろうけど、
うん、確かにね、やらざるを得ないのは人間のね理由です
からね、まあまあそうだね、
でまあまあ、うん、木はねあんま切っちゃいけないって言いますよね、
ね、
それこそ本当に神様宿ってるやつとかね、精霊宿ってるやつとか切り倒しちゃいけないって言いますしね、沖縄とか北海道とか、
そうね、
コロボックル、
うん、
うん、
精霊とかあのね、
うん、
やっぱそこに、ね、住んでるみたいなね、うん、そうそう、あるから、
うん、だから
まあそういうこともあるんだろうね、
まあなんかあれですもん、あの本当に神の木って言われてるもので琵琶とかを作ってたんですって、
あの楽器ね、琵琶ね、
琵琶、うん、楽器作ってたんですって、うんうんうん、だからそういったのは切っちゃいけないって当時言われてたけど、今になったらあんま分かんないから、うん、歴史だけ残って切り倒したりとかね、
まあね、うん、そういうのも多いんだろうね、知らないからっていう、
切った時に琵琶の音聞こえたんですってポロンポロンと、
はい、
うん、って話も残ったりするんで、人に聞いた話ですけど、まあ面白いなと思いますね、
かっこいいな、なんか、
うん、かっこいいなちょっとずれてんだよなこの人
いや別にギターの音でもいいじゃんね、
あ、海外あるかもしれないです ね、
ね、うん、
超ハードロック
な、ね、そうそう、ギュイーンみたいな、
ギュイーンってあるかもしれない、
うん、かっこいい、
うん、確かに、
はい、ということでね、はい、まあいったらもうこれぐらいで、
うん、
一応じゃあ終わらせていただこうかな、はい、ここでお便りの、
はい、
で強化月間ここまでにしよっか、
うん、
あ、いいのこれ、
はい、この前、
はい、ということで、はい、じゃあ一応ここまでで、
うん、
強化月間は終わりで、
うん、
年末に
そうですね、
この今まで読んだの、うん、今年読んだのの、ね、対象を発表しようということでございますので、
はい、
うん、お楽しみに、
はい、なんか送りましょう、
はい、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。